このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
聞いて聞いてもっと聞いてラジオ、イエーイ。はい、今回も始まりました聞いて聞いてもっと聞いてラジオ、本日のゲストはベルエイド鈴木久枝さんです。鈴木さん、今日はよろしくお願いします。
鈴木久枝です、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、鈴木さんの仕事は、ベルエイドさんという名前ですけどね、はい、なかなかベルエイドでは、ね、イメージができないので
ありがとうございます。
は
い、
鈴木さんの仕事は、僕がちょっと、知っている限りで言うと、介護タクシーに近い事業モデルということで、医療ケアが必要な方を移動さすっていう、そんな仕組みの仕事をされていると思いますけども、鈴木さんの方から今のこの介護タクシーをやり始められた、ストーリーをちょっとお話ししていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。私がしているのは一般的な介護タクシーにプラスして、民間救急って消防署に登録してることもしてるんですけども、まずタクシーと介護タクシーの違いっていうところで言うと、日本足で歩ける方とかはもうよく流しであるタクシー、
僕も歩けますよ
手挙げて止める、一般的なタクシーに乗るんですけども、介護タクシーご利用になる方は車椅子とか寝たきりの状態でベッドごとご移動が必要な方、
リフトがあるとかね、
そうですよね、
はい、
の方々が主に使われます。
はい、
で、私の場合、私自身が看護師の資格を持っているので、プラスアルファで点滴してるんですとか、
なるほど、
吸引が必要なんです、痰が自分で出せないんです、ゴロゴロするんですっていう方もお連れできるようにしてるっていうところですね。で、救急車との違いはっていうところで言うと、救急車だとよく事故したとか転んだって言った時に頭から血がドクドク流れてたりしてたらもう急いで病院に行かなきゃいけないけども、入院できなかった場合は救急車はご自宅までお送りしていただけないので、それでも寝たきりの方だと一般的なタクシーとか介護タクシー乗って帰れないっていうところで弊社にご依頼をいただく流れになります。なので急じゃないんだけどちょっと移動が大変な方をお連れするっていう感じになってます。
なるほど、
はい。
始められてどれぐらいですか？
今が3年目になります。自分で独立して、
もう3年目、
はい、
看護師さん、もともと看護師さん、今は看護師の仕事は
病棟とかからはもう抜けてこれ一本でさせてもらってます。
なるほど、
はい。
これを始められた理由って何ですか？
もともと病院とか施設とか、はい、あと訪問看護デイサービスとかも全部一通り経験はしたんですけども、
すごい、
ありがとうございます。コロナ禍の時にこの業界をちゃんと知ったんですけども、お手伝いをしてくれないかというところで、お熱が出ました、病院行きました、コロナでした、バスタクシー電車乗っちゃいけませんって言われた方々を息が苦しい状態で、だけどホテルとかご自宅に連れて帰らなきゃいけないって言った時に、私が患者さんの横に座って後ろで状態を見ながら一緒に運転手さんと行ってたっていうのがこの業界を知ったきっかけになるんですけども、その時に知ったのが、介護タクシーの運転手さんってタクシーの免許、介護をしたことがない方でもできるっていうことを知って、
そうですね、そう言われたらそうだわ。
そうなんですよ。なのでベッドから車椅子に移すって言った時に、介護の経験がない方がするので正直骨折をさせちゃうこととかもあるんですよ。でもタクシー屋さんなので家から病院には連れて行ったでしょ、って言ってお代はいただくっていう、
なるほど、
この現状にすごくショックを受けたのと、あと私は看護師っていう資格があるので、じゃあ鈴木さんお迎えに行ってあげて、体重8キロの生後7ヶ月の男の子をお迎えに行ってって言っていったら、人工呼吸器のついてる赤ちゃんだったんですよね。ベッドの周りにお医者さんであったり ME さんって言って人工呼吸器を直接見たりとかする方、あと訪問看護さん、お父さんお母さん、病棟の市長さんとか、大人10人に囲まれてる赤ちゃんがベッドにいて、これ こういう状態だって何も聞かされないで来たけど、うん、あのおじさんは何の資格もないけどどうやって運ぶつもりだったんだろうっていうのでまずショック受けたんですよ。
いやそう、でも、ね、一般の人だったらもしかしたらそんな感ただ運べばいいやみたいな、
ね、怖いっていうのが感覚がないんですよね。なんで運転手さんとして自分が座った時に後ろの席で段差でガポって人工呼吸器がもし外れたらどうするつもりなんだろう。
本当ですよね。だってそれ普通にあることじゃないですか。
そうなんですよ。そこが想像してないというか、でもそれが当たり前な状況だったっていうことがまた一つショックで、なのでもっとちゃんと丁寧に運びたいっていう思いからもう自分で始めたろうって思ったっていろいろことはあったんですけど、
ことね、大変ね、いろんな人に相談されてみて、まあ、いろんな方に話されたと思いますけど、皆さんどんな反応でした？例えばじゃあどんな人がいるのかしら。車高いでしょ。
車高いです。
今何台あるんですか？
今3台で
させてもらってます
。3台
もあるんですか？はい、すいません下世話の話ですけど、はい、1台これぐらいかかるんですか？
新車で買おうと思ったら600万くらいする車、
600万
を中古で400万とかで買うところを知り合いのつてつてでもうちょっと安くで手に入れることができて。
なるほど、はい、でも中の改装とかも含めてですか？これ
車体だけ外側だけ
でしょ、はい、でも中にベッドがあったり、うん、そのいろんな医療器具いるじゃないですか、はい、それはどうされたんですか？
全部自分で頑張って払いました。気がついたらいっぱいかかってました。
マジっすか。それがじゃあ3台前後って言ったらもう優に数千万円。
いやそこまで言ってるんです。算数がちょっと苦手で、経営者としてはまだまだあの
算数
看護師としてはすごい強いんですけど、
苦手なんですよね。まあでもね、そのそこの思いがあって初めてなんかこういうことをされようっていう。でもね、でなかなか、まあ、看護師さんって、まあ、いい意味で安定、ね、忙しいけど安定してる収入なのに、ね、うん、
はい、
やっぱりその現場がその状況なんでって言って一年放棄されて、うん、こんだけのもののお金をキャストアウトされて、なんか申し訳ないそのビジネスプランというか、はい、採算性というか収益性が見えない中で突入されたっていうのはちょっとなかなか大変ですね。
いやいや、もう思いだけで走ってきました。
今はでもあれですよね、はい、そう、じゃあ当然これには運転手さんがいて、
はい、
鈴木さんみたいな看護師さんが、はい、いらっしゃるって、それは今は
今はメインのドライバー運転手は私含め3人で、
うん、3人いらっしゃるのね。
で、
はい、これはなんか専業ではなくていろいろこう仕事されてる感じ。
ドライバーはもうせ
ん、あのドライバー専業なんだ、
はい、であとは私以外の2人は介護福祉士とか国家資格はあるんですけど看護師ではないんですよね。
なるほどなるほど、介護福祉士さん、
なので、はい、看護師さんが必要という案件の時はアルバイトというかスポットの看護師さんにお願いして、明後日空いてる人いませんか、あ私行きます、行かせてくださいって言ってくれる方にお願いしてる状況
です。予約できないですもんね。だっていつこんな話が来るかなってね、来月じゃあ何日にお願いしますって。
そうなんですよ、
結婚式みたいなわけにいかないですもんね。
そうなんです、
今日の人急に
割とそれこそがんの末期だけど、
うん、
お家に1時間でも帰りたいんですっていう方の場合だと本当は明後日退院だったけど今日やっぱりちょっと調子悪そうだから今連れてってとかってなった場合はもう私が行ったりするんですが、う
ん、鈴木さんでも何人もいないじゃないですか。
来週東京に行きます、息子の家の引っ越しのところに引っ越し先に行きますとかってなった場合は看護師さんを事前に来週空いてませんかって言って、
それでも来週でしょ、はい、今日の来週ってなかなか難しいですよ、ね、
なのでめちゃくちゃ探します。
めちゃくちゃ
大変、でも思いのある方を探します。
なんか LINE グループ作って一斉になんかこんなのいけませんかみたいな、
あ、はい、もうそのようにさせてもらって、
ね、そうしないと無理ですね、一個一個一人一人潰していってたら。
でもやっぱり一番頼りになる人に一番先に声かけちゃってます。
あでもね、これからこういうのが増えてくるとこういう仕事が ね頼りになる人がずっとこうそこだけ
そうですね、
数がね、それも東京の人だけじゃないね、その広島の人もいれば福岡の人もいれば、
そうです、
なんかそんなこともあるんですよね。北海本当は北海道の人とか沖縄の人も行ってあげたいなみたいな、余計、まあ、ちょっと地方行くほどこんなことって置き去りなんでしょうね、
と思います。なのでゆくゆくはなんですけど全国的にもちゃんと思いの持った事業者さんスタッフを増やしていけたらなっていうのは本当にまだ先のことなんですけど考えてはいてはいます。
47都道府県全部ですよね。それも一事業者じゃないですよね、大きなとこ東京大阪なんて言ったらさ何十事業者も、
そうですね、
そういうのなんかこういうビジネスをやるっていうのは、うん、 どうなんでしょう、パートナーとしてどんな人がいいんですかね。会社としてやっぱり障害者ビジネスとか社会貢献ビジネスしている方がいいのかな、うん、車持ってる運送業の方とか。
正直スキルだけでも資格だけでも持ってる方だけだとちょっと求めてなくて、ちゃんと思いのある人がやっぱ一番には欲しくて、
うん、
でやっぱり施設だったりその運送業でもそれこそ新聞屋さんだった方が介護タクシーを始めることもあるんですけど、うん、やっぱり物を運んでた方が体が弱い方を運ぶのってカーブがちょっときつかったりブレーキきつかったりで、
分かるわ、なんかやんちゃな運転しそう
なのでこの人とはちょっと一緒にお仕事できないなっていうのは正直感じたことは何回かみたいな。なので、ね、車椅子の操作が苦手な方でも段差ごめんねって言いながら行く方と、はいはいって上手でも無言で行く方とだったら、私は段差ごめんねって言ってくれる方と運びたいっていう、
まあ、でもそれあれですよね、分かんないからやらないだけで、うん、教育ですよね。そうです、だからそういう思いがあっても、はい、やったことないと分かんないんで、うん、だからそこはだからこんな風にしていただくんですよっていうのを理解して、はい、ちゃんと受けてくれてっていう方がいいですよね。
そうですね、そういう方を育てていきたいんですよ
でもその資格的には何がいるのかな、いいのはだから看護師さんだけど
一番理想は看護師さんが二種免許持ってたらもう最高、もう
最高ですよ。二種免許、車の運転するね、二種免許ね、
そうです、タクシーの免許
ね、タクシー免許ね、はい、ああそれは最高ですよね。ですけども、リスナーの方に訴えましょうよ。看護師の、ね、資格を持ってて、うん、ちょっと今もう一旦お仕事的には院に即接入ってないけど、うん、
はい、
たまにねそういうことのお手伝いができることはお手伝いしたい、うん、でも私二種免許も持ってますよみたいな、
もう最高ですねもし持ってなくてもドライバーだけとか看護師だけっていう感じで、前と後ろでその運転席と患者さんのお隣でっていう感じでやっていきたいので。
そうかそうか、別にだからその、
はい、
乗せてお金を取るわけじゃだけじゃないから、
はい、
普通免許でも行けるっちゃいけんのかな。
タクシー免許は二種免許はやっぱり
必要、ね、二種はいるんだ。
あのお客様を乗せしてお金をいただくっていうことになるので。
うーん、じゃあライドシェアじゃダメなんだ。
ライドシェアだとちょっと良くないですね。
運転手いっぱいね、今ねライドシェアいっぱい出てきましたもんね、
うん、多分車の運転できる人はいっぱいいると思うんですよ。
そうですよね。
ただ登録上どうしても介護タクシーってなると、
ね、なるほどなるほど、なるほど、はいはい、
デイサービスとかだと大きい車で同じぐらいのサイズで車で走っているんですけど、
うん、
車で送り迎えの送迎のところではお金いただいてないので、
だから、ね、あれ一緒でいいんですよね。
なんで白ナンバーで走ってるっていう、うん、
なるほど、
はい、
ちょっとぜひのラジオを聞いている皆さんの中で看護師免許を持っていらっしゃって専業ではなくて今たまにはお手伝いするよっていう方で、できれば二種免許なくても、二種免許って今結構簡単に取れるんで、
そうですね、
二種免許持たれてる方でそれやりたいからって言っていただけたら、二種免許を取るお手伝いサポートもするんで、ぜひ、申し込みいただいたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大変なのはよく分かりましたね、
はい、
ちょっと、はい、あのいい話またちょっと後半戦に行きますんで、ここでまず皆さんに、歌を一曲聴いていただきたいと思います、マノアで歌方。 はい、マノアの歌方、お聞きいただきました。いい歌でしょ。テンポがよくてなんかね、すごくハイリズミ感で、僕も会ったことあるんですけど、非常に元気な女の子でいいと思います。はい、はい、じゃあすみません、この後また少しお聞きしたいと思うんですけれども、今まあいろいろこうまた始められて3年、でも3年経ってて、車3台あって、看護師さんサポートできる方がいらっしゃいますけど、今後ですね、どんな方がじゃあこの企業、なかなかでもこういうターゲットとかターゲッティングとかビジネスのなんかこう業界ってなかなかまだマイナーだと思うので、っていうか特化されてないですよね。
そうですね、知られてないですね。
そうですよね。で、ここがこんなマーケットがあるって、こんなビジネスがあるんだっていうことを、なんかこう名前をつけるとしたら、
私はもう介護される人じゃなくてケアが必要な人の、移動なので、ケアタクシーと勝手に呼ばせてもらってます。
はい、じゃあもうこれからこのケアタクシーっていうのを皆さんと一緒に広げていって、はい、その時は鈴木さんに連絡するっていう。じゃあそのケアタクシーを利用されるっていうのはどんな方がいらっしゃるのか、まあターゲティング別にちょっとお話しいただいていいですか。
はい、割と始めた初期の頃になんですけど、がんの末期のおばあちゃんの、いつ心臓が止まってもおかしくない、こういう方をもう一般の介護タクシーだと不安でっていうご依頼があったんですけど、どうしても猫ちゃんに会いに行きたい、ずっと猫飼ってたんで猫カフェに行きたいんだって、もし途中で心臓止まったらどうしますっていう話もちゃんといろんな担当の方とお話をしながら猫カフェを探して行ったんですけども、もう本当に私ベルエイドなので、ベルさんって呼ぶわって言って、もうだんだん笑顔は覇気はなくなっていくんですけど、最後の最後までずっと笑顔で、ベルさんありがとう、本当に行けてよかったっていうのをずっと言ったまま、
それなんかすごい嬉しいけど、ね、なんかその方の、ね、ちょっと余命がなんかこう見張ったりするとちょっと悲しいですね。
ですね。ただなんかその安心して行けたって言ってもらえた言葉がすごくありがたくて、あとは実は旅行も行けますっていうところで、
旅行も行けるんだ。
はい、大分県に住まれてた方がコロナの最中に病院に入院しちゃって、そのままご家族がいる大阪に来たので、お家にペット、ワンちゃんを置いてきちゃった。
なるほど。
でずっともう体そこら中どこ触っても痛いって叫ぶような方だったんですけども、本当にもういつ行っても怒ってるっていう方だったんですけど、でもワンちゃんに会いたい、ワンちゃんに会いたいはもう毎回言ってたので、
じゃあ会えたんですか。
会いに行こうよって言って、大分まで新幹線も使って行ったんですけども、
そうだね
ただワンちゃんに会った瞬間からもう本当に穏やかな笑顔になって、
そうなんだ。
もうそこからはもう痛いとかっていう風に叫んだりっていうことが一度もなく、
へ、
2週間後にはだったんですけども、
まさか。
その方もなんですけど、それでもご家族様から今でも本当に鈴木さんのことを思い出して話してます、ありがとうっていうのを今でも連絡いただいて、
なんかね、すごく嬉しいような悲しいようななんか、あ、でもそういうその人がね、最後にね、もうこれ叶わないという思いがなんかこう叶えてくれる人がここにいるんだって。
もうなんか心の豊かさが違うと思うんです。痛くても苦しくてもとか。あとはもう楽しいところで言ったらコンサート行きたいんですっていうのも。コンサートいいですね。車椅子乗ったままでも。ストレッチャーのままでもコンサート行けますよ、連れてきますよっていうので。
あ、そっか、そうですね。でもコンサート行った時にじゃあ会場に入るのがちょっと難儀かもしれないのかな。そこまではじゃあ介護士さんってついて行かれるの？
もう私がお付き添いって車から降りて看護師として一緒に行ったりすることも、
ね、車椅子のスペース今コンサート会場ありますもんね。
あります、あります。はい、なので行かせてもらって、もう人生を楽しむというところで。
へー、はい、なるほど。
これをそのご利用いただいた方々も本人さんもそうなんですけど、
はい、
ご利用いただくとご家族様の、最初にお亡くなりになっちゃった方2人に、うんうんうん、あの事例紹介させてもらったんですけど、今でも本当にありがとうっていう連絡が来るぐらい。
なるほど。
連れて行ってあげれた、その人の願いを叶えてあげられたっていうのを、もう表情が明るいんですよ。泣いて喜んでいただけるんです。
たくさんいますよね、こんな人。僕もだから母親3年前亡くした時に、うん、どうしても最後そのお花見をね、はい、
うんうん、
したかったんですけど、ちょっとね、介護施設からはちょっとなかなか難しい、うん、僕ちゃん吸引してたん で、
うんうんうん、
で僕もだから短吸引とか色をずっと2時間おけにやってたんで。
そうですか、力強い。ちょっとうちで働いてます。
全然あでもダメじゃないです。あの家族はいい、
家族だけの特定。
だから施設も夜中に行くと、夜中に預けてたんですけど、
うん、
もう施設も介護さんいないとあれできないじゃないですか。
うん、そうですね、
いないのに預かるっていうから、うん、で僕は泊まりに行くわけです、仕事終わった、はい、そのまま家に帰らないで施設に行って泊まって、朝その看護師さんが来て僕ら帰って、僕はまた仕事に行くっていう。
すごいすごいですね。
いやいや、2時間か1時間半おきに、ね、短期間に出てるじゃないですか。
もうそれを丸投げしてもらえれば、旅行中でも私がやりますって。
あ、マジですか。それはね、費用的なところ、ごめんなさい、ちょっと聞いてもいいですか。
費用的なところで言ったら、うん、大阪に弊社あるんですけども、
うん、
大阪からのご移動はもう一般のタクシーにちょっと大きい車なので、プラスワンコインくらいな感覚でいていただければ。
タクシー料金プラス500円、はい、ね、その安すぎませんか。
あのタクシーだけで言えば、ただここにベッドを貸してくださいとか、酸素貸してください、看護師さんっていうのが、このオプションがちょっと高くなっていってしまうんですけど。
おむつとかもやられるの？
おむつとかもあの全然やりますけども、これは看護師さんが、あの看護師さんの料金でいただいて、そこからおむつ代とかは特別いただいたことはないです。
マジっすか、大変じゃないですか。おむつの処理とかね、
おむつの処理とかもあの適切に処理させてもらってます。
まあ、僕もあの初めてね、親の時やっぱりすごいこう、うん、あの
いろいろ ね
ごめんねごめんねって言うんだけど、うん、いやいやもうそんな全然順番やからって言って、うん、俺もしてもらった
の。おっしゃる通りです。はい、
言ってたの。
今までよく頑張ったから私がするんだよって、そうそうそう、私もしてもらうからねって今度の若い子に言って、
ずっとさせてずっとさせてねって言ってたんですけどね、うん、残念ながら亡くなっちゃったんですが。そうなんですね。他にそのまあ今、うん、なんだろう、コンサート行ったりペットに会いに行ったりと、うん、この前までね、あの、はい、まあ、使ったけど、あの大阪でね、いろいろあった、はい、万博もやってましたけど、はいはい、あんなところにも行きたいとか。
そうです、そうです、北海道から来られた方、
北海道
が万博に連れてってということで、はい、連れて一緒に中に入って一緒に回ってっていうこともさせてもらいました。
すごい。それは車椅子、
はい、車椅子がやっぱりご入用で、はい、
大変ですよね。
いやでも大変を超えるやりがいとありがとうの一言で全て報われます。
なるほどね。でもそこにやっぱり最低限ね、お願いしたり誰か頼むっていう時に、鈴木さんはね、もしかしたらその強い思いでできるかもしれないけども、誰かにねお願いしてって言ったら、その方が同じ思いがあるかないかって、ちょっとね、やっぱりそこに一緒についてこないとね、たくさんじゃなくてもいいから、なんかそこがちゃんと入ってくる仕組み作んないといけないですけど。
そうですね、まさに今課題です。
その辺は何かこう今日聞いているラジオのリスナーの皆さんにこんなことをお願いしたいっていうのは何がありますか。はい、この仕組みを使ってくださいとか、うんうん、みんなに案内してくださいみたいなことかな。
いやもう本当にそうですね、あのまずはやっぱり ご依頼がないことにはこの業界ずっと続けられないので、
それはそうですよね。依頼をするのはでもどこにあるのって、でも今日初めて聞いた人がいると思うので、うん、
はい、
こんなこと頼めるんだっていう連絡先はどうしたらいいですか。
連絡先はもう一度私に連絡くれればっていうのも言いたいところではあるんですが、ね、やっぱり全国いろんな方が聞いてると思うので、お近くで介護タクシーとかケアマネージャーさんとかっていうので一度調べていただいて、移動できる方法があるっていうことをまず知っていただきたい、う
ん、でも大阪行けますよね。
大阪私行けますね。
どこまで行けます。兵庫県ぐらい、尼崎、
どこでも行っちゃってます。
関西、
今まで断ったことないんですご依頼。じゃ
あとりあえずすいません、関西電話番号言っときます。
あ、いいですか。
はい、どうぞ。
はい、弊社の電話番号が070、
書いてよみんな、070
ありがとうございます。070-4775-3852、
もう一回、
070-4775-3852。下4桁はみんな運ぶってなってます。
お、
断ったことないです。寝たきりでも、注射が必要でも。
めっちゃ頼もしいですよね。ぜひその皆さん、ご家族の方、これ聞いてる方、はい、特にここの番組は、視覚障害者団体の、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会が主催運営しているラジオ番組なので、目の見えない方の一番の困難点は移動と情報取得困難なので、はい、うんうんうん、その移動の部分をもしかしたら今日担当してくださる方とこんな話ができたことが大変ありがたいなと思っているので、今聞いたラジオ電話番号を書き損ねた方はネットであれだね、 SNS もやってらっしゃるね。
SNS、 そうですね、インスタグラム、 X、 Facebook もやってます。
名前は何て書いてるの。
もうベルエイドで、
はい、
心も運べる救護者バンドエイドのエイドですね。
はい、
はい、
ベルエイドで皆さん SNS 検索、もしくは鈴木、はい、久江さん、
はい、
でも個人のやつもあるの、
出てくるはずだと思うんですけど、はい、鈴木がよくある名前なのでたくさんヒットします。
なるほど、はい、じゃあ今のベルエイドさんでネット検索していただいて、はい、あと SNS を見つけていただき連絡していただけたらありがたいと思いますし、はい、私もやりたいよっていう方もそうだし、看護師さんとか運転手さんとか、はい、まあ、例えば施設さんでも、はい、うちもじゃあそれうちの施設へ の今要は訪問介護してなかったから、うん、訪問もぜひ手伝ってみたいなところがあれば、はい、何でもかんでもだから移動に伴うことは、うん、ハンデの抱えている方、医療的ケアが必要な方は皆さん個人もそうだし、はい、施設の皆さんも、はい、家族の皆さんも、はい、ベルエイドさん、鈴木さん今日覚えていただいて、連絡をしていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
で、まあ、皆さんにお伝えしたいことで、じゃあ今まあ、こんなことができますよって言ってて、まあ、見てこられた中でちょっとなんかね、うん、お聞きしたんですけども、ほんまに可能性がもしかしたらあるのに、
うんうん、
お花見に行ったりいろんなところに行ったりできるのに、それが自分ではできない、家族でもできないっていうふうなことで人がいらっしゃると思うんですけど、その方に向けて何かメッセージがあれば、
もうまずはこの業界のことを知ってくださいっていうことと、
うんうん、
広めてほしい、
はい、
でこれによって皆さん何が叶うかっていうと、病院の天井を眺めながら家に帰りたいって終わる人生ではなくて、
うん、
もう諦めなくていい、もう心豊かな人生を最後まで過ごすことができるっていう世界が実現すると信じてるので、広めてほしいです。
なるほど、諦めなくていいんだ。みんな諦めてるんでしょうね。当事者はそうだけどもね、その家族に迷惑かけたり負担かけたり、花見ついてくれって言ったらね、ストレッチャーとか、
そうなんです、
車椅子で満員の中に突っ込んでいくのはどうなのとか、
うどうやって行くの、誰が連れてくのって諦めてるので、
そこで言っちゃってもやめちゃってるんでしょうね。ああ、そんな人いっぱい、うちもそうだったもんね。
もう私がやります。
マジっすか、鈴木さんがやってくれました。皆さん、はい、ぜひですね、今の状態を諦めないっていうか、うん、未来に希望とか、もしかしたらの方はベルエイド鈴木さんの方にご連絡していただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
鈴木さんも大丈夫ですか。最後なんか皆さんにこう言っとく、お伝えすることってないですか。
お伝えすること、もうとにかく知ってほしいっていうことが、もうこれだけですね。
はい、こういうまあ、ビジネスって言い方が悪いな。まあこういう仕組みとか、こういう支援してくださる方がいらっしゃるということを知っていただいて、まずは連絡をして諦めない、
はい、
聞いてみる、依頼してみる、
はい、
まあ、そういうことをこれから、はい、今日は機会にこの放送を持って皆さんからも、こういうオーダーがたくさん来るのを番組宛てになんかくださいね。ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ鈴木さん、今日本当にありがとうございました。引き続き、はい、こういう諦めない人を増やすということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。失礼します。はい、
失礼します。